聖書をお読みいたします。イザヤ書60章の1節から3節までです。起きよ、光を放て。あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝きいで、主の栄光があなたの上に現れる。国々はあなたを照らす光に向かい、王たちは差し出るその輝きに向かって歩む。続きまして、新約聖書マルコのマルコによる福音書16章14節から20節までです。その後、11人が食事をしているとき、イエスが現れ、その不信仰と頑なな心をお咎めになった。復活されたイエスを見た人々の言うことを信じなかったからである。それからイエスは言われた。全世界に行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じて洗礼を受ける者は救われるが、信じない者は滅びの宣告を受ける。信じる者には次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語る。手で蛇をつかみ、また毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば治る。主イエスは弟子たちに話した後、天に上げられ、神の右の座に着かれた。一方、弟子たちは出かけて行って、至るところで宣教した。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることを、それに伴う印によってはっきりとお示しになった。先週は主イエスのよみがえりを記念する、お祝いするイースターの礼拝でした。同じくマルコ福音書16章の記事から、殺されるのを恐れたり、死ぬのを恐れたりするのはやめて自由になりましょうというお話をさせていただきました。今週は主の御前に身を低めて、神のインスピレーションを受け取ることに人生をかけましょうというお話です。ある人工知能 AI の専門家ですけれども、東京大学薬学部にお勤めの池谷裕二先生がおっしゃるには、今明らかに新しい種類の産業革命が起こっているとのことです。そしてかつての産業革命は、人間の肉体労働を機械が代わりにしてくれるというような産業革命でしたけれど、今の産業革命は肉体労働ではなくなるのではなくて、人間がこれまでしてきた情報処理を機械が代わりにやってくれるような産業革命であるところに特徴がある、木曜に話をお聞きして帰ってきました。その池谷先生には2人のお子さんがいらして、中学2年生と小学5年生だそうですけれども、家庭教師を雇う代わりに人工知能 AI に家庭教師の役割を担ってもらっているそうです。そしてご自身が教えている薬学部の学生には、単位を取得するのに必須の必要なレポート小論文を宿題として書かせるそうですけれども、 その時には必ず人工知能 AI を利用するようにと条件をつけているそうです。で、私たちが感じるのは AI を使えばいろんな難しいことを機械がやってくれるから楽になるというのが素朴な感想なんですけれども、実際にやってみると簡単にすごい論文が書けるわけです。じゃあ池谷先生がその AI ですぐ書けるようになった論文に合格点を与えるかというと、絶対に一瞬で作ってきたレポートには合格点を与えない、落第点を与えるそうです。じゃあ何が求められているのかというと、 AI が人間の代わりにたくさんの情報を漁って整理して提示してくれるんですけども、それはこういうのを書いてって簡単に指令文を入力すればできる程度の小論文では合格させないと。学生にはめちゃくちゃ頭を使ってとことん何週間も考え抜いて、そこで初めて AI に出すような命令文、素晴らしい命令文を出すと、その出てくる論文も非常に質の高い、昔で言うと卒業論文の一歩手前ぐらいのすごい論文を AI が書いてくれると。そこまで AI を使いこなせるようになるっていうのは相当勉強しないとできないと。で、結果私たちは AI によって人生が楽になると思っていますけども、当の学生たちにとっては単位一つ取るだけでももう本当に至難の業と、何週間も頑張って考えてやっと出来上がると、そういう深刻なほどにきつい現実が今立ち現れているそうです。で、このような最新の常識って言ったらいいんでしょうか、新しい環境に生きる私たちですけれども、で、これをか自分なりに解釈すると、そのような変化の構造変化の時代に我々は生きているわけですけれども、それは聖書の読み方についても同じような環境変化が起こっているわけです。で、ちょっと教会の戦後を振り返ってみると、キリスト教会の多くは欧米の優れた神学を取り込んで、それを説教や学びに生かすということに心血を注いできたと思います。で、今の段階でもそれはかなりやり尽くしていると。で、これからは AI の時代なので、そのような学術的な理性的な読み方っていうのはすぐできるようになると。ではその後我々はどんな部分で勝負していったらいいのかというと、そういう学術的に水準の高い聖書解釈っていうのは教会を知らない人でも AI を使えばすぐ達することができる。じゃあ教会は何ができるのかというと、 AI にはできないイエス様から直接インスピレーションを受け取って、我々の現実に合った聖書の適用の仕方というのを探り出していく、そういうのが今教会の最前線じゃないか。学問的に水準の高い読み方をした上で、さらにこれを今の現実に当てはめるときにどうしたらいいのかをイエス様から直接聞き出すというのが我々に与えられた特権であり、また使命であろうと感じています。そのようなインスピレーションで勝負する時代において、今日のマルコによる福音書16章の後半というのはとても有用なヒントを与えてくれるものです。イエス様が復活された後に、2人の弟子がエマオというエルサレムから10キロ11キロ離れた町に向かう道すがら、とぼとぼと2人が歩いていたら、なんともう一人の男性が現れて、いろいろ聖書について語ってくれて、 心が燃えたっていうのはよく誰でも知っているような有名な話だと思います。なんとその2人のイエス様に出会ってしまった2人の報告をエルサレムの片隅に隠れていた11人の人たちが聞くわけです。でも11人はその報告を聞いても信じることができませんでした。まさかあの十字架で拷問の死を遂げられたイエス様が生き返って他の弟子と一緒に歩いてパンを割くなんてことはありえないと思ったわけです。でそう思っていた11人のもとにイエス様がずかずかとこう現れるわけですね。それで何ておっしゃるかというと、この11人の不信仰と心の固くなさをお咎めになられました。咎めるっていう言葉は元の言葉では咎めるだけでなくて罵るという意味も含む言葉でおっしゃったそうです。で、固くなというふうにイエス様に言われたその固くなというのはまた元の言葉では乾燥して固くなったということをその言葉が言っています。このお花もそうですけれども、水分が抜けていくと固くなって枯れていきます。で、この弟子たちの11人の人たちの心も水分が抜けるというよりは神様が賜るインスピレーションが抜けてしまって消えてしまって心が枯れて固くなっていたと、そういう状態でした。その結果イエス様の働きも意味も見えなくなって、イエス様への信頼自体が薄れていった、干上がっていった、そんな状態でした。イエス様は二度とこんなふうに心を枯らすなよと人たちを指導されました。それでイエス様は15節で言われました。全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。これよくよくこの言葉を前にイエス様がおっしゃっていた言葉と比較すると大きな方向転換がなされていることにお気づきだと思います。かつてイエス様の宣教はイスラエル民族限定でなさっていました。イエス様が話をするのはユダヤ人ばっかり、外国人が来るとちょっとあなたは今時でないみたいな、そういう対応をなさっていました。で、なぜそうしなくてはいけなかったのかっていうのは立派な理由があって、というのはイエス様が何者かっていうのはユダヤ人でないと説明できなかったからです。つまり我々が福音と呼んでいるものは旧約聖書の伝統の中に生きる人において初めて本当の意味が明らかになるものだったのです。イスラエル民族でしかメシアって何者かって正確に説明できない、そういう状態だったからです。ですから復活に至ってイエス様のすべての働きが完了したときに初めて外国人に対しても良い知らせを告げなさいという、そこで初めて現代のような方向転換、宣教の方向になっていったわけです。で、この時に誰に伝えろっていうふうに言っておっしゃってるかというと、それは人間だけでなくて全ての被造物に対して良い知らせを告げろとイエス様は命令されました。イエス様が来られることによって神様の王国、神様の新しい創造というのが弟子の共同体の中に突っ込んできたわけです。で、その結果イエス様を信じて弟子を志す 人の周りにはそれまでとは違うひっくり返った価値観、世界観が生み出されていくわけです。世の中っていうのは他人の富をかすめ取って奪うことによって発展している面がありますけれども、イエス様の弟子の共同体には自分のものを与えて他人を豊かにするというひっくり返った価値観が出てきました。また嘘でもいいから他人を騙して自分の思い通りにさせるという世の中にあって、弟子の共同体では自分の弱さをあらわにして本当のことを語り合うという信頼関係が、強い信頼関係、絆ができてきました。また武力で相手を脅す、そういう力が支配する世の中にあって、弟子の周りでは話し合ってお互いに相手の心の内にある隠れた不安を取り除くという信頼の共同体が現れてきました。それによって自然環境を含めた大自然と宇宙をも含めた全ての被造世界が安心を手にできるようになっていったのです。福音は人間だけでなくて自然と宇宙を神の繁栄の秩序に引きずり込む、そういう力があるのです。だから全ての作られたものに福音を伝えなさいとイエス様はおっしゃいました。そして15節、信じる者は救われ、信じない者は人と自然を痛め続けるので神に嫌われるというふうにイエス様はおっしゃいました。滅びるとおっしゃいました。続く16節には、信じる者には4つの印が伴うともおっしゃいました。一つ目はイエス様の名前によって悪霊を追い出す、すなわち嘘と闇の力の縛りから人々を解放する、そんな印が伴うと。二つ目は新しい言葉を語る、外国語を素早く習得できるという意味もありますけれども、より本質的には新しい言葉は神様のインスピレーションを受けて前代未聞の新しい表現をすることです。ですから音楽でも芸術でも建築でも文学でも、それまでなかった神様の息吹を内包する新しい作品が生み出されていくということです。また毒を飲んでも大丈夫というのは毒に害されないというところなんですけれども、地上には軍国主義とか略奪経済とか男尊女卑とか闇の勢力から出てきた考え方、価値観が人々を縛っていますけれども、そういうのに触れても我々は騙されないわけです。そして4番目、罪、病人の癒しがあります。闇の力は人間と自然を朽ち果てさせる、死に近づける力を持っていますけれども、そういうものからイエス様は解放してくださいます。病気が癒されます。で、今日は特に2番目の印、新しい言葉についてもうちょっと深く考えていきたいと思います。長い歴史、人類の歴史の中で科学的に証明することができないという事柄、人々をあっと驚かせるような事柄が少なからず発生してきました。かなり古い話をすれば、フランスにはジャンヌ・ダルクという少女、女性が現れました。神様の蜜毛を受けてある少女が立ち上がってフランスを解放すると、神が語っていると、そう告げた結果、周りの人たちみんなが奮起してイギリス軍を蹴散らしたという事件がありました。 彼女の新しい言葉につながる出発点は、まず神の御声を聞いた、御告げを聞いたというところです。じゃあ現代の理性的な学問、歴史学が神の御告げを聞いて誰かが行動したというのを学問の一部として、歴史学の大事な部分として取り込めるかというと、実は近代の学問はそういうものを扱うことができないようになっています。科学的でないものは近代学問の対象外です。そういうことはいっぱいあります。音楽の世界でいうと、例えばもっと最近の例で言えばベートーベンという作曲家がいらっしゃいますけれども、彼は一つの事件を引き起こしています。オーケストラの指揮者でもあった彼が、ある新作をの練習をしよう、第1回目のリハーサルで、オーケストラですから、コンサートマスターがバイオリニストがいるわけです。当時シュパンツィクという人がベートーベンのオーケストラのコンサートマスターをしていました。で、作曲者であり指揮者であるベートーベンに苦言を呈したそうです。バイオリンの弦を押さえる左指の運指、とてもあなたの作曲通りには弾けません、こんなのバイオリンに向いてません、かなり文句を言ったそうです。そしたら甲高い声でベートーベン答えて曰く、その箇所を書いていた時、全能者である神から霊感を与えられているのを私は感じていた。神が語りかけている時に、どうして取るに足らない君のバイオリンのようなつまらない事柄に関わっていられようか。で、この証言はベートーベンのオーケストラでバイオリンを弾いていたグリュンベルクという方が伝えてくださってくださった出来事です。音楽の巨匠の創造的な働きの源には何があったのか、思わずベートーベンはその時に口走ってしまいました。普段そんな話は全然しない人でした。またベートーベンはベッティーナという女性に、自分は他の音楽家よりもずっと身近に創造主なる神を感じ取って恐れなく神と交わっているとも断言していました。それから100年近く時が経って、今から130年前ですけれども、ウィーンで活躍したブラームス自身もベートーベンを模範にして神からのインスピレーションを上手に注意深く受け取って、インスピレーションを受けることに命を懸けて作曲していたということを、アメリカ人の音楽評論家エーブル氏に直々に証しをしています。これがエーブル氏が書いた大作曲家が語る音楽の創造と霊感という本です。ここに書かれていた話です。また文学の話ですけれども、2年半前にノーベル文学賞を受賞したノルウェー人のヨン・フォッセという作家さんがいらっしゃいますけれども、自分にとって作品を書くというのはお祈りと一緒であると、天から降ってきた物語を自分は急いで書きつけているだけですというふうに証言しています。カトリックの信徒です。復活の主イエスが生きて私たちに働き、一部の人々に丁寧に語りかけて新しい言葉という印を与え、ご自身の栄光を表している。それが全世界で今も起こっています。 神のインスピレーションを前にしたら私たちの想像力、クリエイティビティなんて本当に無力なものです。ですからそのことを認めて身を低くして神様のインスピレーションを受け取ることに命を注ぐ人々を通してイエス様は今日も働いていらっしゃいます。本文20節、後半、今日読まなかった部分にはこう書いてあります。あ、ごめんなさい、読んだ部分です。主は彼らと共に働き、彼らの語る言葉が真実であることをそれに伴う印によってはっきりとお示しになった。人たち、そして大勢の弟子たちに先ほど挙げた4つの印が伴って、これは本当に主イエスから出たものだということがはっきりと分かるように、そういう宣教が2000年前なされていたことが分かります。繰り返しますが、この印というのは、例えばジャンヌ・ダルクから出た立ち上がれという言葉であり、またベートーベンやブラームスの感動的な楽曲でもあり、またヨン・フォッセが綴った物語でもあります。その言葉、また新しい文学作品、音楽作品は聞く人々の心を癒し、ギスギスした人間関係から人々を解き放ち、社会の問題までも解決して未来への希望をもたらすものとなっています。新しい言葉です。で、これが語られるときに、演奏されるときに、イエス様はこの地上に働かれる。これからのキリスト教会もそういう線で勝負をしていこうじゃないかと思っています。で、そのような神のインスピレーションによって働く方々というのは、その様子はイザヤ書60章その冒頭の言葉にある言葉、ある様子のようです。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝き入れ、主の栄光があなたの上に現れる。国々はあなたを照らす光に向かい、王たちは差し入れるその輝きに向かって歩む。先ほど読まなかった本文20節の後ろの方にはこうも書かれています。その後イエスご自身も東から西まで彼らを通して永遠の救いに関する聖なる朽ちることのない福音を広められた。アーメン。弟子たちが、すなわち弟子の共同体である教会がイエス様から直接インスピレーションを受けて、新しい言葉を東から西まで語り続けた。その結果、この創刊の土地にも私たちの教会があるわけです。私たちはそのように旧約聖書が約束したメシア来臨の約束がイエス様の十字架と復活によって完璧に実現したと証しするように、私たちは神様に立てられています。しかし私たちは人間の力で証しをしようとしても、周りの人は誰も聞いてくれない、そんな無神論の人たちに囲まれて生活をしています。証しをする力というのは無能であることを認めなければいけません。しかしもし私たちがイエス様からインスピレーションを豊かに受け取るのであれば、心の癒しが起こり、さまざまな奇跡が起こり、また人によっては音楽、芸術、建築、文学の世界で人々を癒す、また希望を与える働きをすることにできるでしょう、になるでしょう。その時初めて周りの人たちは、あ、この人を通して 神が働いているんだ、証を受け取ってくれるようになります。そのためには私たちは頑張って祈るとかいうのではなくて、身を低めて今まで身につけてしまった常識を投げ捨てて、イエス様の世界に入っていく、世の中の人たちからバカにされるような方向で神に近づいていくということをすればいいのです。20世紀後半、日本の教会はアメリカご支配の追い風を受けて規模的に成長を果たしました。しかし時代が変わった今は、イエス様のインスピレーションを受け取る、再創造の御業を担わせていただく形での伝道へと舵を切れば良いのです。物理的に礼拝堂の上に十字架を立てるということ自体はとても大事なことですけれども、それは単なる入り口に過ぎません。我々はこれから中身を充実させていかなければなりません。イエス様に近づく、世の中的にはバカだと言われる方向で常識を捨てて神の常識に生きる、神のインスピレーションを受け取るためにイエス様の弟子を目指す、その時に日常の問題は自然と主の力によって解決され、家族に愛され、職場でも喜ばれ、地域社会に新しい命を分かち合える人になっていくでしょう。たとえ死ぬ間際になってお金がなかったとしても、社会的な尊敬を勝ち取るような立場になかったとしても、周りの人たちから、あなたいい人生だったね、そう言われ、愛されて満ち足れた死を迎えることになるでしょう。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。インスピレーションを受け取ることに心血を注ぐよう、新しい言葉によって伝道するよう私たちは招かれています。受けて立ちますので、どうぞ私たちを通してこの暗い世界に、戦争が勃発し国々が暴力団の抗争のように罵り合うような今の現代にあって、心を癒されて、あなたのからいただいた人を癒す新しい言葉をどうぞ語らせてください。私たちを通してどうぞ御業をなさり、あの教会に行けば安心だと言われるような群れに成長させてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。